皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間です。野木良さんです。
こんばんは、むやです。
こんばんは、うよちいたです。
よろしくお願いします。今日も映画を見てきました。
はい、
はい、今日はちょっといつもと違う映画館でしたけど。
そうですね。
愛媛の中央地区はなぜか映画館が充実しておりまして、野木良さんが住んでる家から、まあ、自転車で行けなくはないという距離にシネコンが3つもあるとい う、
そうなんです、ね、
恐ろしい世界ですよね。
人口比率としてはかなり多いよね。
かなり多いですよね。で、まあ、そんなところで、見に来て、行ってきたんですが、
さて、
野木良さんの点数を発表したいと思います。
はい。
100点です。
おー。むやさん90点。
お
ー。うよちいたさん50点。
あら、まあ、なぜ相変わらず、なんか、野木良さんと趣味が合いませんね。
そうですね。
野木良さんとセットで100点ってないんじゃないですかね。
いや、何件かありますよ。ありますけどね、今回はね、予告編とかちょっと見て期待がものすごくでかかったんですよ。
膨らましすぎた。
膨らましすぎてその落胆が大きすぎ。
ああ、なるほど。
話自体はよくできてるし、ストーリー展開も飽きない、
うん、
意外に長い映画だったんだけど、うん、時間を感じさせないぐらいストーリー展開もトントントンと進んでよかったんですけど、期待が大きすぎてこの点数。
じゃあ期待とか関係なしに映画の作りで見たらなんて
80。
じゃあまあまあ高い評価の、
うん、だから何が悪いんぞって言われるとちょっと検討に困ってしまうぐらい、普通にアクション映画って言っていいのかな、アクション映画だったのでちょっと拍子抜けしてしまったんで50点。
ああ、なるほどね。
拍子抜けと言いますとね、まあ、100点であることに変わりはないんだけど、予告編で見た誰もがこの人悪役だろうという人が実はさっさと死ぬっていう、有名な俳優さんが出てくるんですよ。皆さんご存知の有名な俳優さんが、
はいはいはい、
ほんでその人が、あ、この人悪役出てくるんだと思ったら、
う
ん、
意外と
あっさりいなくなるっていう、あ、この人こんな扱いっていう。
扱い軽かったね。
扱い軽かったですね。うん、で、まあ、もう悪役というか、気になる、予告で気になる人はいたんですけど、まさかその人がっていう感じだったんではあるんですよ。僕100点なんでね、あんまり点数言うことがないです。
言いにくいんやろ。
なんかね、50点とぐらいがね、話としては面白いよ。
感想としては面白いよね。
ツッコミどころはここが気になってしょうがないとかいうのがあるけど、100点ということは、すべてが
良かった。
すべてが美しいんだから。だから、火のつけどころ、ああ、そうですね。まあ、喋ったらだんだん言ってくるんですけど、99点でもいいっちゃいんのがね、主人公のお兄ちゃんがかっこ悪い。
僕はね、なんで90点にしたか言うたらね、10点マイナスいうんがね、あの映画の中で超有名なテーマ曲が一回もかからんかったこと。最後のスタッフロールだけでの時に出てきただから。
ああ、そういやそうですね。
誰が聞いても、ああ、この映画かって思うから、ちょっと口ずさむことはできないんやけど。
確かにね。
映画本編の中で、例えば主人公級の人が出てくる時にこの曲がかかったら、なんか鳥肌ゾワーっとくるんやけど。
それね、裏的な話をすると監督が違うからじゃないでしょうか。
そうなんやろか。
監督が変わると前のとどうしても比較されるんですよ。で、前のまんまにするとお前の意味ないやんとこうなって言われるわけですよ。やっぱり新しい自分の風を吹き込みたいゆえに、あまり有名なテーマ曲を使わんかったんじゃないでしょうか。
でも監督毎回変わる。例えばスパイ大作戦はテーマ曲一緒よ。
あれはね、監督がだとでもいいんですよ、あの映画は。あの映画はトムさんにかかってるの。トムさんが、トムさんが監督みたいなもんですよ。あの人、制作にかなり
口出してる
しとるはずなんで。
あ、
よくそういうのあるじゃないですか。映画有名なのに監督全然知らん
と
か。
ということでね、とにかくあのテーマ曲がね、危険かったよね。スタッフロールのところで、あの曲がかかるんやけど、本編中には一回もかからんかったから、ちょっとそれが ストーリーと直接関係ないけど残念ちゃ残念かなと。あと細かい謎とかそんなのはちゃんとこう、あの辻褄が合うような話の持っていき方やったから、その物語的には すごく良かった。
謎のままで終わる部分があるんですけど、全ての謎を解決させる、まあ、続編があるなし関係なしに、全ての謎を解決させる必要ってないと思うんですよ。投げかけたまま終わってもいいと思うんですよ。見終わった後にあれこれ考える楽しみが増えるじゃないですか。
まあまあね、
今回もあのすざましい一発目に出てきたんっていう謎をずーっと引きずって最後まで、結局最後になったら絶対言う絶対言う絶対言う、あの謎の答えが絶対絶対絶対えっていう感じで終わるんですよね。謎のままで終わるっていう。
そうよね、
展開がねすごく急すぎたっていうのもありますね。それ考えると次から次へってあの謎を置いてけぼりの謎のままっていうのが結構あったし、
詰め込みすぎ。
ああそうやね、ちょっとあの頭ちょっと、ま、ちょっと待ってちょっと理解するけんちょっと待ってって言いたくなるような感じですよね、
っていう、思ってる間にもうストーリーはどんどん進んでいく。
そう
ほらテンポが早すぎるよね、ちょっと早すぎちゃう、
なんかハリウッド映画にしてはストーリーが入り組んでる、
まあ、テーマがテーマやから余計頭がこんがるんがるんかもしれんけどね。
そうですね、
まあ、これは本当非常に頭悩ます物語やわいね。
だけど皆さんが持ってるあれはどうなるんだろうというような疑問は大体解決してるんですよね。皆さんあの俳優さんはサザエさんというわけにいきませんから。
ああまあ、
サザエさんね、
サザエさん効果は出ませんから、そこはちゃんと修正してるというかストーリーでちゃんと補填してるっていう、
説明的セリフっていうやつがありましたもんね。今回も映画のまあ過去にもあったりいろいろあったし、それからテレビシリーズもあったし、今回のやつはこれぐらいは喋っていいですよね。
いいですね。
テレビシリーズの中のストーリーっていうのがストーリー展開っていうのが今回のやつに組み込まれてたんで、であれがちょっといらないかなっていう
のが、オリジナリティがますます薄いと。
でも多分ねテレビシリーズも知らない、昔の方も全然知らないっていう人が見ても楽しめると思うよ。
あれはあれで、あれ単体で独立で見ても問題はないです。
テレビシリーズとか見てないとわけがわからんとかいう話でもないし、
大体テレビシリーズはまあ派生みたいなもん、アリューみたいなものですからね。
あれこそあのパラレルワールドの話ですよ、テレビシリーズは。でこれはあの、ね、映画版の分のそのまあ元のやつを見てたらニヤってするシーンが結構あったんで、
あったよね、
それだけでいくとね私本当90点100点なんですけど、
お前主人公その靴履くかよみたいな感じでね、
同じやんとか、
全く同じマーク
やん、一瞬チラッとねあの靴の底と自分の足の裏はピタッと合わせる、
ピタッと合わせるシーンまであ
っこまで再現してるっていう、
何着替えするところにちゃんと隠れてたし、
ハンガーに手伸ばすところとかも、そういう同じよね。
同じ。
3人組も。
そうそう、3人組とか、ホームレスが出てくるシーンとか、セルフパロディみたいなもんがあれは、あれはセルフパロディじゃなくて、
オマージュレベルですね。
パロディじゃないよな。
パロディじゃない、あれ本編。もろそれですもん、あれは。
まあね。
別の作品じゃないですからね。
ああ、そうやね。
まあ、その辺は監督さんなんかちゃんと心得とるなっていう。
マニア心をくすぐるためのシーンでもあるんやろか。こんなシーンあったよな、ニヤッと笑うような。
だけど、昔、この、言ったら、これ、言ったら、その、シリーズというか、いっぱい出てるんですけど、過去に衝撃的な回がありましたよね。その時に比べるとやっぱりもう目がこなれてきたんか、CG 見ても驚きませんね。
あれね溶けるシーンとか、
そうです、過去に溶けるシーンが過去の作で出た時は衝撃だったでしょ。で過去作を作った監督さんっていうのは毎回新しいことをするんですよね。
そうよね、
映画史を変えるっていう、その
革命的な、映像を、
最初に海の CG 作るんですよね。
そうそうそうそう、海のね。
で次に、とろけるものを作るんですよね。それとあと歴史に触れるじゃないですか。歴史に触れたっていうやつもあるんですけど、であるんですけどね、あ、この状態で、あのジェスチャーで今表現してみたんですけど、
2人とも顔が、
今、多分僕らの頭には、クエスチョンマークがポンポンポンポンポンってついた。
じゃあ、ジェスチャーで、ラジオでジェスチャーやるのはアホらしいんですけどね、まあ、こういうもんが、こういう風になって、こうなっていく、あれはすっごい話題になったでしょ。
はいはいはいはい。
なんで、出たら、あれも時代を変えたんですよね。
そうね、
うん。で、本人実際見に行きましたしね、いろんな、なんか、そっから撮ってきた実物展とかいう展覧会も、この辺では来てませんけど、東京でもありましたね。
そうやね。この人はそれに神経注いとった
ね。そうそうそう。この監督さんっていうのは、映画撮るたび撮るたび、なんか、その後に、映像、見せる。映画の見方。今までない映画の見方っていう新しい新技術を作ったいう感じですし。
今でいう 4K みたいな感じの。
そうですね。そうそう。
鮮明な映像を。
そうそうそう。だから、そういう、その監督さんではない監督さんだったかもしれないんですけど、そういう技術面の驚きゼロですよね。
技術面はもう全然、もうみんなもう目がこんなあるとんかどうかも、それもあるんかしら。
と、超有名な、超有名な俳優さんが、若い自分と対峙するというシーンがあるんですけど、これはまあまあ、指示頑張っとるなっていうのはあるんですけど、
クリそのまんまやったろ、
頑張っとるなっていうのはあるんですけど、まあ今の技術はできるよなっていう、
顔はっつけりゃ青、であんまりそうね動いてないし顔の表情ないし、顔も動いてないし、
今の顔だけすり替えるも楽勝でできるって言いますからね、
CM でもやってますもんね、
だからもうその映像美でびっくりすることってもうないんかな。
ないな。
あとはその前の映画部でも話したんですけど、あのフル CG の人間なのに人間と本物の人間の区別がつかないという、これはまだできてないでしょ。ずっと生身の人間かと思って映画見ようって最後の最後ね、ここの映画に登場する人物は全部 CG ですって言ったら、っていうような映画はないでしょ。
ないですね。
そんなあったら面白いよね。
違和感絶対あるんですよ。この違和感が消せる時が次の映像革命だと思います。
そうやろうね。
これね、今回まあいい点なんだけど、あの古い方の作品で主人公の女の人がね、おばさんだったのが、今回割と可愛い日本人好みの姉ちゃんになったっていうのがね、良かった点ですね。
ああ、マイナスじゃなくて良かった方。
良かった方の点。前は本当おばはんやったから。
前は、一作目がお金なかったから、
低予算やけんね、ものすごい。
無名の女優さん使って、ほんで、予算ができたから、かといって変えるわけにもいかんし、しかも本人体鍛えてるし、これ出すしか、なんか、強い女っていうか、それをイメージするにはぴったりなんやけど、今回はまあ、設定がね、若いということやけん、まあ、あれはあれで、
よかった。だと思います。
よかったと思います、はい、結構確かに日本人好みですね、あれは。あのブロンド美女とかいうわけじゃないから、
じゃなくて、
丸顔のね、背の低い小柄な女の子っていう感じの女性やったから、
守ってあげたいタイプ、
そうですね、
それに対してヒーローのお兄さんが格好悪すぎましたね。
そうやね。
予算なかったんやろか。だけど、向こうって、オーディションで、全部オーディションで、まあ、主役の大物俳優は置いといて、それ以外大概オーディションで決めますからね。
そう
よ。わけなぜあれを選んだっていう。日本みたいに必ずアイドル俳優が出てないといかんのじゃとかいうわけじゃないから、選び終わったはずなんですよ。
古い方では、イケメンやったのにな。
めっちゃイケメンやったね。
かっこいい兄ちゃんやったね。
お兄さんやったけど、今回ちょっと主人公にしてはいまいちゃったね。
俺の印象はね、フランケンシュタインなんですよ。
どこにでもおる青年が化けるということにしたかったんかもしれないけど、 あんまりその大活躍というわけじゃないですよね。だって本当に活躍したのは超大物の方ですから。
うん、で銃撃ちまくりよったんは姉ちゃんだし、
あの兄さんは何のためにやってきたんっていう。うん、
それはもう。あもう目的したった一つでしょ。
たった一つよ。
たった一つのあの目的のためだけに来たんでしょ。
あれだけのために
じゃないと話が続かんというか、物語が成立せん
の。でもあの別にその目的達成しなくてもいっちゃいいんでしょ。
そう結末、まあ、そう結末的には自由になったもんね。
そう
別にいいですよね、うん、そしたら何のために来たんっていう話ですよね。
でも多分することするんじゃない？
そうするでしょうね。
まああの話の展開からすると間違いないですね。合体はするでしょうね。
合体は合体しますね。
そしたらまた同じようなやつが生まれるん。どうなるんやろ。
男の子が生まれたらあの名前になるんですか？女の子が生まれたら
また話がまた変わってもくるか。
ああ、そろそろ女の子欲しいですね。
また別の話をでっち上げるかもしれないね、これ。
3番目の敵さんって、
うん、女の人だった
よな。女の人、
うん。そのタイプってもう出ませんよね。
出てないですね。あれは骨格があるんですよ。
うん、
骨格があって、周りがあれなんですよ。
うん、そしたら、構造上、女の人っていうのはやっぱ戦闘に向いてなかったってことですか？
何その
何ですかそのなんかイントネーションがちょっとおかしいですよ。
そういうことですよね。
かなかったことになったか。
うん、でもさ今回だって全部男じゃないですか。
全部男、
敵さん全部男でしょ。
あ変身もうほうですね、全員男ですよね。
うん、でこのタイプを選ぼうって言って冒頭選ぶシーンがありましたよね。いっぱい並んどって、
うん
うん、こうつまんでこう UFO キャッチャーみたいな、
うんうん、あ全部同じ足でしたよ、
うんうん、あっこにも女の人おらんっちゅうことですよね。
あでもあれはプロトタイプの一番最初のロールアウトやけん男の人ですよ。
ああそういうことなのか、うん、結局3タイプしか出てないってことだよね。じゃあ今回で4タイプ目が出たんか。あの融合したことによって、
まあ、あれは、うん、まあ、って言えるんかな。
言っちゃったよ。
ああ、ピーやな。
まあ、とにかくもう、物語的にはもう十分面白かった。だから、うん、私はもうあの、超有名なテーマ曲がかからなかったことだけは心残り。
うん
うん、
まあ、私の心の、100点だけど、私の心残りは、あの俳優さんが、皆さん、不細工だった。
不細工だったと。女性の主人公以外は、
あ、しょっぱなにすぐフェードアウトしてしまう人、あの人は
嫌いじゃないです。
嫌いじゃないです。あの人はかっこいいと思います。
うん、
似合ってると思います。
無表情やもんね。
うん、まあそんなところで終わりにしましょうかね。
はい。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。